瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
今日は
昨日の新聞ですけどね、7月3日月曜日の新聞に、京都新聞の4ページ目、核兵器の威嚇禁止って大きな字が載ってまして、でこれちょっと気にしてたんです。だいたい去年の去年一昨年かな NPT 再検討会議っていうので、なんかいまいち合意が取れんかったみたいな報告を聞いてたんで、そんな先行き暗い話なんて言ってたら、いや核兵器持ってる国はうんって言わへんけど、持ってへん国はいらんぞって言うたよっていう話になってそりゃそうやな、危ないの分かってんのどこも一緒やろうに、なぜ持ってるんや、あんたら持ってるってつこったらあかんやろっていう条約を作りましょうっていうのが、この核兵器禁止条約なんですけどね。でその条約を作るのに国連を中心とした核兵器を抑止力を意味する核兵器を使用するとの威嚇も条約禁止の事項に追加することで合意したっていうことね。核兵器禁止条約制定交渉っていうのがあって、その第2回会合でホワイト議長っていう人が、コスタリカの方なんですけどね、この人がいわゆる核抑止論、たくさん持ってる方が強い国、脅威のある国、偉い国みたいな考え方を、おかしいやろって、持ってるぞって相手の国を脅したらあかんやろっていう禁止条約を入れるっていうことを宣言しちゃったんでね、わおーやっぱり撃たない使わないっていう、持たないとかいういわゆる非核三原則っていうのが日本にもありますけれども、使わないのは当然のことながら、持ってるぞあんたとこ持ってへんやろ、うち持ってんやでって言って言うこと自体がもうあかんぞっていう条約の条文が入るっていうのがね、本当に嬉しいと、こういう平和に関するいろんな活動をしている中では思うんですが、本当に残念なことに日本はこの会議に参加しておりません。で核保有国も当然入ってない。でアメリカの核の傘と言われる核兵器に頼っているよと世界が思っている日本も入っていない。でも日本という国は8月6日と8月9日、1945年に何があったか。人々が住んでる空の上から核兵器が降ってきた国なんです。世界中で戦争のために原子爆弾が使われた唯一の国である日本が、被爆者をたくさん抱える日本がなんで核兵器禁止、あんな危ないものやめようよっていうところに、いの一番に出ていかないのか、本当によくわからない、理解に苦しむとは思うんですけれども、実際に言ってませんのでね。でも NPO、NGO と言われる核兵器を禁止しようと考えている人たち、日本からもそういう運動に同調して頑張ってほしいと思っている人たちが、いわゆるニューヨーク行動として参加しています。彼らは国連の会議に行って、日本の国の中でもこれだけの一般市民が署名して禁止条約を応援してるんですよっていう、数の力を見せに行ってるし、署名用紙を届けに行ってる、そういう行動をぜひ応援したいなと思って、私も一筆書いたんですけれどもね。でその方たちのニューヨーク行って何を見てきたか、一体どんなことで国連の会議を、応援する形になったのか、そのどの行動が応援したことになったのかっていう報告集会をね、8月の4日に行います。でまた戦争展のイベントのお知らせの時に言いますけれども、そういう時にもね、ぜひ来ていただいて、いや国は参加しないけれども、日本の国の人間としていろんなところで核兵器禁止、もしくは持つな使うなということに対する世界へのアピールっていうのはしてるんだよっていう報告もね、ぜひ見てほしいなと思います。8月4日の午前10時から立命館大学国際平和ミュージアム2階の会議室で行います。今年の平和のための京都の戦争展第37回になります。この期間中のいわゆる学習会、学習講演会ということで、このニューヨーク行動の報告集会っていうのをやりますのでね、どうぞ皆さん来ていただいて、実際ニューヨーク行って何見てきたか、どんなことしたのか、大体そもそも禁止条約ってほんまに効力あるの、私たちにとって役に立つのか っていうところらへんもね、ミニ勉強会も含めて開催いたしますので、どうぞ来てください。で、立命館大学の国際平和ミュージアムで開催される第37回平和のための京都の戦争展、8月1日の火曜日から8月6日の日曜日まで、朝9時半から4時半まで、入場は無料です。ただ常設館である国際平和ミュージアムの地下展示室に行こうと思う方は申し訳ないです。団体料金350円大人の方はかかりますのでね、どうぞこの機会に、まあ今年も暑いという言うてますけれども、幸いなことにミュージアム結構クーラー効きますのでね、割と涼しい時間が過ごせるかなと思いますので、4日の日のニューヨーク行動の報告集会といろんな催し、それで今年の戦争展で核兵器って大体いつ誰が作ったのかっていうね、歴史年表を今核兵器廃絶の運動と合わせて作っていますのでね、その展示もしますから、アインシュタイン以前のキュウリ夫妻ってわかります？
わかる、
うん、ね、ラジウム発見とか言ってね、うん、人がそもそも原子力っていうもののもともとの考え方を発見した方なんでね、その発見から2017年の今まで一体何をしてきたのか、どんなことをしてきたのか、原子力って兵器だけではありません。確かに生活の役に立つっていうことで開発されてきた面もあるんですけれども、じゃあ人間はその核兵器っていうものをうまくコントロールできているのか、どんなことをしたらコントロールできたと言えるのかということも合わせてね、実際にどんなことが起きているかということも いろんな角度から展示していきたいと思いますのでね、今一生懸命整理して誤字脱字のないように仕上げる作業が進んでいますので、どうぞ皆さん8月1日から6日の9時半から4時半までの間に立命館大学国際平和ミュージアム、場所としては衣笠ですね、市バス205で行かれる方は藁天神で降りていただいて、まっすぐ西へ向かって歩くと立命館大学国際平和ミュージアムにぶつかります。いわゆる絹掛けの道、馬台通りっていうところの道の縁にありますのでね、来ていただいて、金閣寺からでもね歩いて10分ほどです。まあ金閣寺夏の暑い間も結構にぎわいますので、戦争展そんなに混まないので、ぜひ
涼しいし
日中の、うん、夕涼みとは言わないな、秘書も兼ねて来ていただけると、お子さんとかも連れて来ていただけるといいかなと思います。で、核兵器禁止っていうことと合わせて、京都にはいろんな核兵器廃絶っていうか戦争反対運動っていうのがあるんですけれども、その中でも1971年から息の長い活動が一つあります。京都の先生たちの、特に女性部と言われる婦人部の人たちですね、女性の学校の先生たちが始めた六九運動っていうのがあるんです。8月6日と8月9日にちなんで、6日と9日に京都清水の清水寺境内の中で寒波と署名を集めるっていう行動を本当に毎月毎月、1971年から今年2017年なんで単純に引き算してくださいませ、
長いやん
の間ずっと今も続いてる運動です。で、これに関わってたのが私たち立命館大学国際平和ミュージアムで同じボランティアをガイドをやっている足立康子さん、彼女がまだ現職の先生だった時にこういうところに関わって、8月6日と8月9日なんで8月6日と9日にこんな、まあはっきり言って地味ですよね。で、市民じゃなくて清水寺って観光客の方が多いじゃないですか、うん、で、よそから来た方たちに京都の私たちがこんなことしてるんですよっていう、まあ、アピールして署名してちょっとでも乾杯していただけませんかって声かけるって、はっきり言って勇気いるじゃないですか。どんな人がいるのかわからないし、何してんのあんたらって言って怒られるかもしれない。そういうことをなぜこんな何十年もやってるのって聞いた時に、やっぱり京都で戦争を伝えるっていうこともそうなんですけれども、その当時現職の先生たちにとって被爆したっていうことはどういうことなのか、やっぱりあまりよく知られてない。 日本で原子爆弾が落とされて被爆者っていう人たちは苦しんでるんだっていうことが一般的に知られてないっていうことで、被爆者の方を読んで、被爆者っていうのはどういうことなのか、被爆する原爆症になるっていうことはどういうことなのか、勉強会をまず始めたと。で、勉強会を始めた中で、じゃあこの方たちが被爆者認定を受けられて、医療費の援助も受けられるように、生活の少しでも足しになるようにっていうことで、いろんなことで支援できたらいいなということで始めたのが、8月6日と8月9日にちなんで始めた6.9運動っていうんですけれどもね。で、その中で清水寺のその当時の職員の方が、いや、そんな立派なことされるんだったら、うちの境内使ったらどうですって言われて、まあ、その頃、事務局してた足立さんたちは、逆に言えば、そんな恐れ多いとこで、そんなことしていいんだろうかって。それまではね、河原町の交差点とかね、京都の駅前とかね、いわゆる街中でやってはったんですよ。三条京阪とか、人通りの多そうなところで。で、そんな有名な、今だったら世界遺産ですよね、清水はね、うん。で、そういうところでやっていいんだろうかって。で、ちょっと、恐れ多くて、私たちそんなところでって言って二の足踏む人もあったそうですけれども、せっかく声をかけていただいた、まして世界になぜたる清水寺、京都観光に来る人が必ずは来る、修学旅行生も一回は来る、そんな有名なところ、ぜひ会場に貸してもらえるんだったら、私たちこれ以上の幸運はないだろうということで始めたところが清水寺。1971年の1月からずーっと清水寺の境内の中で、参道の一箇所で募金箱と署名用紙を持って、被爆者援護法にぜひ署名してくださいっていうことを訴えてらっしゃるんですよね。だけどこれだけ続くっていうのと、清水さんもようもういい加減にせえへんかって言わへんかったなというのがねいや普通思うじゃないですか、もうそろそろよろしいんじゃないですかって。20年も30年も経てば、もうそろそろどういうのかな、やり尽くした感ありませんかみたいなこと誰も言わないんですね、あれね。まあ、やり続けてる先生たちもすごいですけれども、やり続けることを応援してる清水寺っていうのは、はっきり言って場所代取ってるわけではないのでね、無料で貸して毎月毎月2回も、もう退職した先生たちも含めて、今はいろんな方たちが関わってるので、中には男性もいらっしゃるそうですけれどもね、そういう人たちが、自分たちの清水さんの何の得にもならないんですよ、そのお金集められたって。一銭も寄付されるわけじゃないのでね、再選にもならないし、いやー、清水さん太っ腹とかで、ね、思いながら、私さんにお話聞いてたんですけれども、やっぱりこういうことが続けられるのが京都である。で、私たち始めた人間としては非常にそういう市民の応援があり、場所の提供してくれるいろんな支えがあって続けられる運動であるっていうことと、やっぱり被爆者のために少しでも力になればっていう思いがいろんなところで行き着いていって、運動としてつながっていく、こういうことはやっぱり世界中にもそうだし、日本中にも広まってほしいっていうことでね、6と9にこうかけたような運動っていうのは今も続いている。そういうところにやっぱ核兵器廃絶の運動が少しでも世界の中で実っていくっていうのはね、やっぱり続けることは力なんだなっていうのを実感した、この7月3日の新聞を読んでね、足立さんたちの力が少しでもやっぱり役に立ってるんじゃないかなというのを結果として見えたような気がして、嬉しかったんです。はい、この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。ありがとうございました。